皆さんこんばんは。2018年の11月14日、水曜日聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日も続けて、リビングライフの11月号から歴代史、第2の6章、今日はちょっと、ごめんなさい、第2歴代史の7章ですね、11月4日の部分から学びたいと思います。聖書箇所は第2歴代史の7章11節から22節までですが、今日も2つ、質問がありますので、その質問を先読んでから、学んでみたいと思います。9-1、クエスチョン1ですね。あなたは同じ夢を2度見たことがありますか？また今も心に残っている夢があれば教えてくださいと。夢についてですね。2つ目、私の祈りに神が目を留め耳を傾けておられると感じたことがありますか？それはどんな時、どんな祈りでしたか、という、この2つの質問ですね。さあ、それでは、48ページ、第2歴代史の7章11節から、奇数節しかし読みますので、偶数節皆さん声を出して、録音入るようにちょっと声を出してですね、読んでいただければと思います。新改訳聖書です。第二歴代史7章11節、こうしてソロモンは主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。12節、もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また稲子に命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、14節、
私の名を呼び求めている私の民は自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が下し天から聞いて彼らの罪を許し、
今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め耳を傾けよ。16節、
今私は年上までもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。
あなたがあなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら。18節、
私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルを支配する者となる人がやることはないと言って、契約を結んだ通りあなたの王座を確立しよう。
しかしもしあなたが背いてあなた方に、授けた私の掟と私の命令等を捨て去り、一定他の神々に仕え、これを拝むなら。20節、
私が彼らに与えた力、彼らを根こそぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々に神の間で物笑いとし、殴り物とする。
かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。最後22節ご一緒にどうぞ。はい。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの祖父の神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。アーメン。さあ、それではですね、2つの質問ありますので、数分差し上げますので、皆さん少し書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆様に、もう一度聖書箇所と、質問を お読みしたいと思います。今日の箇所、第2歴代史7章11節から、22節、聖なる神の約束と警告とタイトルつけましたが、この箇所からクエスチョン2つありますね。今日も1つ目が、あなたは同じ夢を2度見たことがありますかと、また今も、心に残っている夢が、ありますかと、あったら教えてください、ね。2つ目は、私の祈りに神が目を留め耳を傾けておられると感じたことがありますか、それはどんな時どんな祈りでありましたか、 という、この2つの質問ですね。録音聞いてくださっている皆さんも少し、録音ポーズしてくださって、考えていただけると良い学びになるかなと思います。後ほどまた、解説の時に、録音に戻りたいと思います。一度ポーズいたします。はい、皆様いかがでしたでしょうか。結構夢のお話を今ちょっとね皆さんでさせていただきましたが、ソロモンが見た夢、そして私たちが主に会って見る夢、それを神が、答えてくださるお方が私たちにあるということをさあ学んでみたいと思いますね。今今日の聖書箇所は7章の11節からですが、その前半のところですね、どういうことが書かれているかというと、まあ前回もそうでしたが、ソロモンのこの神殿奉献ですね、剣道式ですよね。でその祈りがですね、ソロモンの祈りが先週初めのところを学びましたが、終わるとですね、この7章のところ天から火が下ってきたって書いてあるんですね。これ皆さん本当に火が下ったってことですよね。なんかそんな雰囲気がしたではなくて、火が天から下ってきた、それは驚きましたですね。そして、何のために下ったかっていうと、生贄を焼き尽くしたって書いてあるんです、一節には。すなわちですね、私たちの神の火というのは、炎というのは神に捧げられたものに注がれるって、下るってことですね。私たちが、例えば私たち自分の人生を捧げようと思っても、自分にはそんな資格はないし、そんな捧げ物ではないって、神に捧げられるようなものではないってみんな思うわけですよ。しかし、私たちの持てるこの生涯を神に捧げるときに、神が天から火を下して、私たちを清めてくださる。そして、ふさわしくないものを焼き尽くしていただく。ですからね、私たちはどうしたら不信仰から罪から、ね、私たちは、解放されるかな、もっと清くなりたいとかって皆さん思われるでしょ。で、この一つの、このベストな、ベストはですね、なんとか罪を犯さないようにするんではなくて、ふさわしくないんだけども、自分は。足りないんですけど、何のお役にも立てないんですけど、まず神に捧げるってことなんですよ、祭壇に。そのふさわしくないものだって、皆さんそうでしょ。この素晴らしい神様にとってふさわしいものなんてありませんでしょう。完璧なものなんてこの地にはありませんでしょう。でも神はそんな私たちがふさわしくなくても足りなくても神に捧げることを喜んでくださるお方なんですから、私たちは捧げることを通して罪からの勝利も不信仰からの勝利も私たちは経験するんだということを、これを私たちは覚えたいと思いますね。もう少し良くなったらとか、もう少し清くなったらって、そうではないんです。そうしたらいつまでたっても火は下ってこないんです。ふさわしくないものでも捧げるところに神が火を下して私たちを清め尽くしてくださる、そういうお方なんだということを今日私たちはですね覚えて、神の火はどこに下るのかって、捧げられたもの、捧げられた人生、捧げられた時、捧げられた能力、捧げられた奉仕、捧げられた祈り、そこにこそ神の火が下るんだということを私たちではまず今日、ここから覚えたいと思いますね。そして火が下ったその場所、主の聖なる栄光が神殿に満ちた。先週やりましたね。私たちのこの体が、私たちの体が神の神殿なんだっていうこと。それは素晴らしいんですけど、でもふさわしくないものもあるわけですよね。イエス様がこの地を生まれた時も、宮清めをされた神殿にいろんなものが溢れてた。まあ、あそこまで行かないにしても、私たちのうちにもふさわしくないものがありますでしょう。でもね、そんな私たちも、この場所は神を褒めたたえる時に、天から火が下り、私たちのうちを、イエス様の宮清めではない、聖霊様が私たちの内側を清め尽くしてくださる。皆さん、私たちを清められることのできる方は、 この聖霊様以外にはないということ。この聖霊様が私たちの内側を清めてくださる以外に、私たちはどんなに努力しても、努力は大切でしょう。ね。もう、ね、できる限りのことをすることも、それでも、それも大切です。でもね、それでは私たちは清められないんです。やはり私たちの内側に火が下らなければ神の。で、その火が下るためには、私たちがまず清くなるんではないんです。清くない私たちをまず神に捧げるんです。いろんな私たちの思いがあるでしょ？計画がありますでしょ？考えがありますでしょ？でもそれではなくて、まず私自身を、私の持てるものを、持ってないものを捧げようとは言わないんですよ、私たちの神は。私たちに与えたものを、十一献金だとそうじゃないですか。ないところから捧げようで。神が与えてくださったものの中からですから。わずかなんですよ。私たちが神に捧げられるものなんて。でもそのわずかを神は祝福されるんですよ。喜ばれるんですよ。だって十分の一で言ってるんですから。その神に私たちは信仰を持って、ふさわしくないものだけで捧げるときに、日が下るだけではない。その神殿を精霊で満たしてから、神の栄光で満たしてください。皆さん、ここ以外に私たちの望みはないんですよ。私たちが変えられる。清められる。私たちを清めることのできる方は、この方一人しかいないんです。それを私たちがノンクリスチャンであろうが、クリスチャンであろうが、信仰が成長しようがしまいが、このお方以外に、私を清め尽くすことのできる方は、他にはいないんです。ですから、私たちは、今日も大胆に、私たち自身を、ふさわしくないですけど、主の祭壇に、私たち自身を、捧げていこうでは、ありませんか。そうしましたらですね、先週でした、先々週でしたかね、レビ人祭司たちは、神殿ではね、神の前では必ず立って使えなければならないって。座ったり、ひっくり返っちゃいけないんですよ。だから必死に立とうとしたんだけど、立てなくてあまりにも主の御臨在が溢れて倒れたって。いうことが書いてあるんですよ。立とうと思っていても立てなかったんですよ。私たちは肉の力があるんですよね。神にね、なんか自分の力で使えようってものがあるんですよ。やっぱりみんな、僕とやる私だってそうなんですよ。やっぱ頑張んなきゃいけないって、で、頑張るのがいけないって言ってるわけではないんです。ただ、それだけでは、神に使えることができない。すなわち倒れたら何もできないわけですから、もうひれ伏すことしかできなかったんです。でももしかしたら、神が私たちに求めておられるのは、それではないか。だからあえて熟練したレビ人や祭司たちを立つことができないまでに神の力栄光を神の宮に満たしたんじゃない。すなわち同じように私という神の宮の中にも神ご自身が訪れ、自分の計画で自分はこうしよう、こう頑張ろうとか、それも立つことができないほどにまで、もうひれ伏してこの神を崇める、礼拝する以外に何もできないになるまで、私たちは神に明け渡す。すなわち、私たちを明け渡すことができるようにしてくださるのも神様ご自身だということを、私たちは今日覚えたいなと。嬉しいなと思いますね。自分の力ではないんだ。なんか頑張りでやらなきゃいけないんではないんだっていうことを。もう一度神の前に肩の力を抜いて今日も。本当に祭司たちが倒れたように、伏したように、ただ神を神として崇める。それこそ神が求めておられる祭壇ではないですか。そんな、神殿で私たち自身もありたいと願うわけでありますね。で、さらにですね、今日の箇所はですね、さらにですね、捧げ物を捧げていくと、今度はですね、もう倒れるどころか近づくこともできないほどにまで神の臨在が神殿に満ちたって言うんですよ。だから入れなかったって書いてあるんです。近づけなかったって書いてある。そしてその後、人々はひれ伏して、神殿の中じゃないですよ、外ですよ、これ。主の恵みは深く、その慈しみは常しえに。実はね、皆さん、この言葉、再来週もう一回やります。実はね、これはね、ものすごい素晴らしい言葉なんです、これは。主に感謝せよ。その恵みは、慈しみは、常しえまで尽きることないっていう。
これダビデの祈りなんですが、これが聖書の中、詩編を含め聖書の中にちょっと何回出てくるか私数えてないんですけど、相当出てきます。そしてね、再来週話しますけど、もう今日来られた皆さんには配っちゃいますけど、これ前もお話ししたことありますけど、アラスカエアラインに乗りますとね、ランチのバスケットに入ってるんです、この御言葉が。これが私がアラスカエアライン乗った時に実際にランチのバスケットに入ってた聖書の言葉です。この言葉なんです。で、この言葉がどうしてすごいかっていうのを再来週、今度はね、ヨシャパテのところでやりますから、この言葉で勝利してるんですね。でね、未だにこのエアライン、実は数週間前ですかね、メッセージで一つのエアラインにメール打って電話して聞いたって話をしましたでしょ。パイロットとコーパイロットを2人ともクリスチャンにしないっていう、回答できませんっていう、否定しなかったですよね。あれアラスカエアラインです。今だいぶね、もうクリスチャン の社長さんじゃないの、ちょっとよく分かんないので、定かではありませんが、このアラスカエアラインのファウンダーは、立派なクリスチャンでしたですね。で、その時代からですよ、この神ので、ところがね、訴えられたんです。これをアラスカエアライン訴えられたんですよ。聖書の言葉、宗教的なものを配ってるって。でも実際ですね、これね、分からないように配ってるんです。このね、御言葉カードはですね、バスケットがありますでしょ。で、バスケットの中にナプキンが引いてあるんですよ。でナプキンの下に入れてあるんです。これ入ってるんですね。だから 見た目は分かんないですよ。ランチとか、ほら、お盆とか出てくるじゃないですか、こう。あれに、アラスカエアライン、これ、神の。で、その選んだ言葉が今日のこの言葉なんですよ。で、これ、これはアラスカエアラインじゃないですけど、このサイズですけどね、ちょっと大きくしたものがこれなので、前もね、配ったことある、もしかしたら皆さん、聖書の中挟んでる方もあると思いますが、3種類あるんですよ、アラスカエアライン。そのうちの1種類です。これ一番多いって聞きましたけども。どうぞ。これはね、コピーですので、皆さんの今お手元にあるのはコピーしたものですから、オリジナルはちょっとね、私これをスキャンしてしてますので、ちょっとこれはお渡しできないですけど、皆さんね、アラスカエアライン乗ったら探してください。ぜひね、素晴らしいでしょ。雲の上でね、これダビデが歌った、神を褒めたたえた、この詩編ですよ。これをね、現代も何千年後ですよね、これ。この飛行機の雲の上で、今日ね、なんか夢でね、車ごと雲に車落ちたら雲の中に入ったみたいな夢を見られたって方あったんですよね。雲の上でね、飛行機の中で、ランチの前にね、ダビデが歌ったこの詩編を、だからね、これをね、その上空何万メートルだか知らないけど、これを手にして皆さん祈ってくださいよ。これ、Give thanks to the Lord、主に感謝せよ。For He is good. His love endures forever. 神の愛は、とこしえまでもっていう、この一節ですね。再来週これね、少しお話ししますから、またご期待いただきたいと思います。そうですね、今日のところでも、主の恵みが深く、その慈しみは常しえに、賛美したってですね、そしたらですね、もう本当に素晴らしい礼拝が、素晴らしい神の栄光が表された。そして2週間後ね、今度やるときに、ね、これを賛美してね、これで祈ったら、今度はね、何が起こったかっていうのは、また別のことが起こったね。ですから、ね、皆さんね、過去のことにしないでください。アラスカエアラインのように、私たちの人生にね、こう唱えるわけではないかもしれないけど、唱えて構わないです、この言葉を。試練の時、苦難の時に、戦いの時に、この言葉を持ってね、主を礼拝したら、 同じように主の御臨在が表せてくださると、私はねそう信じてよくこの言葉を使うし、あのカードや手紙にもよく書くんです、この手紙を、この言葉を、大好きな私の一節でもありますね。そしてですね、7日間のこのデリケーションですね、礼拝を行って8日目に聖なる集まりをこの閉じてですね、これ開きじゃなくて閉じですね、閉じて、それぞれの家路に着いたと。そして今日の12節、その夜ってその晩のことです。この、ね、礼拝を終えて帰ってきたその晩ですよ。まあ礼拝ではね、たくさんの人、私たちも日曜日で礼拝でたくさんの人たちと礼拝するじゃないですか。でもね、私たちが本当に心から神を教会で礼拝したら、神はね、私が一人になった時に教会でね会って、はいさようならではなくて、私が帰ってきて一人になった時に神は私を今度訪ねてくださるんだっていうこと、その世ですって。主はソロモンに現れて、でもね、どういう思いだったかなって私ね想像したの。若いソロモンがね、ダビデ王はあまりに偉大な王だったじゃないですか。そしてこれだけ広大な国を本当に私が治めることができるのか、だからほら先週知恵を、民を治める知恵をくださいってソロモンは願ったわけじゃないですか。あなたの欲しいものを一つ与えるって言われて、ソロモンはねきっとこの夜という言葉の中にも不安と恐れと、まあみんなといる時にはもうそれは盛大な礼拝じゃないですか。ねえ、もう部下たちもいて、もう素晴らしい。でもその上一人になって部屋で一人いると不安と恐れとかこう込み上がってくる。本当にこれから私はできるのか。みんなそうじゃないですか、私たちは。でもその夜にこそ神は、だってお昼間にあんなすごい栄光見たんですよ、日が下って。ああ、この教会に、この神殿に主はいるんだと思って帰ってきて一人になって夜、寂しさと不安が押し寄せてきた時に、なんと、あの神が、栄光の神が、私のベッドルームに、私のそばに現れ、そして主が、ソロモンに語られたって、私はね、これは私の主だって思うんです。そういう方なんですよ。私が一人、それは公の場ではね一生懸命頑張ってねえ、栄光素晴らしい現れるかもしれないけど、一人になった時にこそ私たちは不安になり、でもそこにこそ神ご自身が個人的にソロモンに現れたんですね。実はこれは二度目の夢です、ソロモンの。先ほど二度夢見たことありますかって質問がありましたので、実はここをもじってですね、一度目の夢は先週やりましたね。寝返ってあなたに、あなたが欲するものを与えるって、そして知恵を求めたソロモン、そしてもう一度夢の中で夜ソロモンに現れて、二度目ですよね。今度は主がソロモンの夢に応えられるっていうんです。ですから私たちの夢は、皆さん、まあ寝てる時の夢だけではなくて、私たちのやっぱり主にある夢、願い、幻、ビジョン。これも夢って言っていいと思うんですよね。夢見て終わりじゃないんです。私たちの夢に主は現れてくださるっていうこと。これ今日ね、皆さん、ソロモンは決してね、私どうしてもね、ソロモン自信満々で、今日も素晴らしかった、すごかったぞって、自分の部屋にいたとは思えない。読んで。逆だと。あんな王冠かぶってきらびやかな服を着て皆の前でやったけど、私は本当はそんなもんじゃないんだって 父ダビデのように信仰を持っていないんだって。だから主よ、私に民を治めることのできる知恵を与えてくださいと、その祈ったソロモンに、願ったソロモンに、再び近寄り、夢を夢で終わらせない、この思いを言うとね、ちょうど1年ぐらい数年前ですかね、生徒君がよく詳しいかもしれないけど、横浜の甲子園で騒がれた松井ってピッチャーね、あれ横浜のどこ、桐光学園、野球の好きな人はよくお分かりになると思うんですけど、今楽天のピッチャーかな、桐光学園の、ドラフトで、あの時は星野監督だったのね、楽天が亡くなられましたけどね。で星野監督がまあドラフトだからくじを当てたわけですよね。そして、星野監督がその若い松井投手に、甲子園のエースですよね、ヒーローですよね、楽天に入ってくる彼に、サインして渡したものがあるんです。でそれ引いた時のくじだね。でそこにね、なんて書いてあるか、書いたかっていうと、星野監督、夢を夢とするなかれって書いてあった。それを渡したの。そりゃね、もうドラフト1位だかどうか分かんないけど、多分1巡目だろうね、間違いなく。ドラフトトップで入ってきた若い選手に、もう多くの夢があるわけじゃないですか。でも星野監督ね、夢を夢とするなかれって。夢を夢のまま終わらせるなって。そこには多くのメッセージが含まれてたと思うのね。今は亡き星野監督で。夢っていうのはただ寝ていれば手に入るものではないってことではありましょう。自分の全力を尽くして、そして、辛いことや試練があっても乗り越えていく。夢を夢としてはならないって。現実とせよっていうメッセージでしょ。それをね、思い出した。このソロモンに二度目現れてね。一度目は夢はね、夢ではないって。夢を夢のまま終わらせてはならない。皆さん今日どうですか、今晩。皆さんのうちにも多くの夢があったんじゃないですか。今日ね、お伝えしたかったのはこれです。もう一度尋ねられるって主は今晩。もう一度私たちを尋ねてくださる。その信仰入った時とか若かった頃とか、昔ね、私はこんな風にして主に仕えたいとか。もう私たちも忘れちゃったかもしれないけど、主は忘れずに、ソロモンを再び尋ねたように、私たちを思い出して、忘れずに、私たちをもう一度訪ねてくださるお方があるってこと。そして私たちにも夢を夢とするなかれって、私があなたの夢に応えるっていうこと、主は私たちに伝えようと今晩しておられるのではないかなと。これが一番今晩伝えたいことです。まあ残る時間でね、あとは少し、テキストを学んでみたいと思いますが、このやっぱり素晴らしい御言葉がありますでしょ。この、14節かな、そうです、14節。14節ちょっと見てみましょうか。私の名を呼び求めている私の民がって書いて。でもね、その一節前の13節を見ますと、天を閉ざしたり、雨が降らなくなったり、イナゴで食い尽くしたりとか、疫病を送られたりって、13節1節前、あるじゃないですか。だからこういう状況の中で語られた御言葉だっていうことを、私たちは忘れないようにしたいと思うんですね。すると、その夜に、ソロモンが一人となったその夜に、
現れた主は。この13節を見ても非常に試練苦難、まあ国としてね、でもこれは私たち自身個人にも当てはめることができますでしょう。そのようなイナゴが食い尽くしてしまうような、本来私たちは信仰の実を実らしてね、多くの実を実らさなければいけないにもかかわらず、夢が倒れ雨が降らなくなり、イナゴに食い尽くされてしまったって、ああもうダメだって、もう自分はって、そんなところに重要説です。私の名を呼び求めよって、その試練の中でイナゴに食い尽くされた中で、天が閉ざされた中で、雨が降らない中で、飢饉の中で、魂の私の名を呼び求めよ、そう言ってくださる方がある。私の民がって書いてありますよ、ここ。私たちの神って私たちは言いますけど、それ以上に神は私たちのことを私の民と呼んでください。私のもの、私のこと、そう呼んでくださるお方が、たとえイナゴに食い尽くされても変わらないということです。私たちにできることは、この自らへり下り、これしかないですよ。で、実はですね、これ、旧約聖書ってヘブル語で書かれているんです。で、ヘブル語もそうですけど、ギリシャ語もそうですけど、文法よりもですね、語順って結構優先される時ってあるんです。で、この文章を見ますとですね、へりくだるっていうのが一番最初に来るんです。日本語だとね、ちょっとね、私の名を読み求めって、まあ、意味通りにこう、きれいに直さなきゃいけないですけど。でも、神がここで強調しているのは、へりくだるってことは、皆さんね、へりくだることしかできないんですよ、私たちに。あの祭司やレビ人たちだって倒れてへりくだることしかできなかったんです。私たちが何かをするんではなくて、この日曜日のメッセージ覚えてます？ Doing ではなくなんて話しました？ Dying だって言いましたでしょ。わずか一字違いです。 Doing ではなく、私たちは何かをするのではなく、死ぬということを自分自身に。死んだら動けないです。死んだら何一つ自分ではできないです。神の前にそのように死んだもののようにへりくだり伏して神の御名を呼び求める、これをしなきゃいけないです。ここにこそ私たちの救いがあるからです。ここにこそ私たちの回復があるんです。だからこの14節、民が自らへり下り、ここも大切ですよ。自らへり下るんです。強いられてでもない。何々だからではないんです。私たちは自ら、このお方を神として、この神を恐れ、この清い神の前に伏す、ここから私たちは始まるということを忘れてはならないんだと思いますね。私の顔を慕い求め、祈りを捧げね。でもこういう時って神の御顔を避けたくなる時でしょ。でもそのような時にこそ神は天を開いてくださるんですよ。その悪い道から立ち返るならば、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そうって。私たちを癒し、そして許すことのできる。私たちを清め、私たちの内側を聖霊で満たすことのできるお方は、このお方にしかない。そして今日のテキストを見ますと、場所をね、例えば15節でも、このところでっていう言葉は出てきますでしょ。場所ですよ。神が目を止め、耳を傾けられる場所があるってことです。それが先週もお話ししました。 主への礼拝姿勢上、私たちの心の内にある神の祭壇、その前に自らひれ伏さないといけないってことです。自分の考えありますでしょ、自分の力、経験、考え、それらのものを全部神の前に捧げてひれ伏して立っていっちゃいけないんですよ。神の前に、自分の前で立っていて何かドゥーイングしててはいけないんですよ。神の前にひれ伏して主の御名を呼び求め、御顔を主体求めるならば、神が必ずその祈りを聞くと。私はそのこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾ける、そう言ってくださるお方があるんだということですね。そしてね、この16節なんかで、16節などを見てください。今私は常しえまでもその私の名を置くためにこの宮を選んで聖別したって、ね、そう、これソロモンの神殿のことじゃなくて私たちのことですよ。皆さん一人一人のことです。私は常しえまで、途中でね、途中でイエス様はもうあなたは罪を犯し不信仰に不信仰を重ねたからって絶対言わないってことですよ。常しえまで私の名をあなたのうちに置いたって、そのためにこの宮を私たちを選んで性別したって。私の目と私の心はいつもいつまでもそこにあるって。私の家はここ以外にない。私を神の家として、神殿として神が選んでくださり性別してくださった。皆さん、この選ぶということは、性別するということは、これ完了形で書かれています。すなわち完了した。もう私たちはまだ焼き止められてない。いや、そうでもない。神がすでに私たちを、私たちの生涯を清め、選んでくださ、選び清めてくださり性別してくださったんだということを私たちは覚えたいのであります。じゃあ私たちはどうするのか。へり下る、へり下って17節にも歩むという、ね、言葉が2度出てまいりますが、こちらの方は未完了形です。すなわち歩み続けなさいって、夢を夢とするなかれ、時間がかかってもうまくいかなくても、イナゴに食われても、飢饉がやってこようが、私はあなたを選んだ、私があなたを選別する、だから私の名を呼び、私の御顔を求め、そして私の前にしてあなたの与えられた道を歩み続けなさい。誰に何と言われてもその道を歩み続けなさいと。そう、今日神が私たち一人一人に語ってくださる、そう思うのであります。お祈りします。愛する神様、一度見た夢をソロモンが夢のまま終わることなく、もう一度ソロモンが一人あの世、ソロモンを訪ねられたイエス様が、今晩私たちの信仰の歩みを振り返れば、必ずしも今がベストでないかもしれません。若かった頃のあのあなたへの愛、初めの愛、献身の思い、それがいつの間にか流れて埋もれて薄れていってしまうような、でもイエス様、あなたは私たちの初めの愛を忘れられずに、今日敬愛する兄弟姉妹一人一人をここに、
あの晩ソロモンを訪ねた主がもう一度訪ねてくださったかと。案ずるなって。ただ私の皆を求め、御顔をしたい求め、私があなたを選び、ここに我が栄光我が名を置き、私があなたを聖別した。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ大きくあれ、私があなたを清める、私があなたを満たす、とそう言ってくださる神の前に、今晩もう一度ひれ伏す我らの祈りにあなたがお答えくださりますよ。尊き主イエス様の名前で感謝して祈ります。しばらく小さな声